灼撃ネトラジ。皆さんこんばんは。今回灼撃ネトラジの司会進行を務めます熟成の海田です。灼撃ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある灼撃塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは参加してくださる熟成の皆さんお願いいたします。
SF 担当遠野です。
はい、今日もお荷物でやってきました船木です。
B 大好き西です。
はい、シナリオ担当の村岡です。
やっと名前が決まりました達也美里です。
はい、それでは皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
恐ろしいことでもう1年が半分過ぎようとしておりまして、
あれまあ
早いですよ。
早いですね。
早すぎですよ、はい、なんか時間感バックで叫びたくなるぐらいです。で、この間までコート着たんですよ。そしたらな、次はもう半袖かよと。夏が来るんですよ、うん、世界で一番えぐいって言われてる夏ですね、大阪の夏は。
はい、そうですね、はい、
来ますね。どうしたもんかと。はい。で、常々私はもう夏が期待でして、その夏のもう鬱陶しさを常々解いてるんですが、皆さん分かってませんね。てか分かってくださいませんね。
でも逆に海田さんが冬場幸せそうにしてる感じも特になかったんですけど。
え、あの幸せな顔があとは分からなかった。
分からなかった。
ほう。ああ、そっか。たい焼き買ってるとこ見てへんもんな。
うん、別にたい焼きとかいらんし。
固まる。それでは、この中で一番夏が好きと思われる方、はい、どうぞ先生。
はい、夏の季節労働者、中山翔でございます。
はい。
はい。夏大好きです。もともと夏好きですかね、僕。
なんでですか？
なんでって、なんで嫌いなの、逆に言うと。
暑いです。
いや、暑い、結構やん。
大阪は夏ですよ。
暑い、結構やん。ラーメンもうどんも暑いのええで。暑いのいいやん。適度な暑いのが風呂もいいしね。暑いのってそんなにダメなの？え？人生暑く生きるってのいいじゃないの。
いいですね。
でしょ？なんであなたはそういうのを否定しようとするんだろうね。もう人生、もう寂しい子が隅っこで生きとれよ、女らもう。冷たくなっとけ。
ちょっと待って、嫌いで言ったばかりです。私の人生
は。冷たくなっとれ、もう。そんなに好きやったら。
なんか、えらい暑いですね、先生。
そうか、暑いね、俺は。
そうですか。まあ、そういうわけでして、何が続くかよくわかりませんけどね、本当に。まあ、話を元に戻しますと、
どこに戻す
んでしょうね。
うん、話戻しますとってまだ話してない。どこに戻すやはんねん。
まあ話をじゃあ設置しますと。はい。
設置しますのおかしいな。
まあ。
作家なぼしてんねんから言葉は正確に言わなあかんねん。
そうですか。うん。そうですね。申し訳ありません。そういうわけで、今回のテーマは、好きとは何ぞよと。何ぞやですね。
はあ、
ということを考えてみましょうと。
噛み張ったな。
はい、噛み張ったいいんですよ、カットするから。で、好きってものを考えてみましょうかと。もう一回ちょっと原点戻りまして、
はい、
はい。ここに来てるってことはですね、何かが好きな人たちばっかりだと思うんですよ。まあ映像であれ、小説であれ、シナリオであれ、スポーツであれ、何であれ、とりあえず何かが好きだって人じゃなきゃここには多分来ておられないと。で、まあそれを楽しむということに関しては、まあ、みんな一回にあると、うん、ある皆さんだと思いますと。はい。そういうわけで、灼撃塾の基本はこの好きであるということです。はい。はい、ですので、ちょっと基本に立ち返ってみようかなと。はい。
好きであるじゃないのね。好奇心を持ったよね。
好奇心ですか。
そうそうそう。好きであるじゃないですか。好奇心を持とうや。好きやみんな好きやみんな。俺の好奇心だもん、それを広げようぜっていう。どんなもんにも興味を持とうぜっていうのがうち、まだ分かってないのかな。好きはみんな好きあるやん、みんな。
そうですか。
好きも何もないよ、人間の方が好き。そんな子おらへんやろ。おる、そんな。
いるんですよ、
実は。そんなもん何もないですよ。おるの？
いたんですよ。
どこに。
まあ、例えばですよ、うん、私の大した人生相談を見てみますと、熱中してもらえないませんと。
人生相談ばっかりや。もうニュースの持った人生相談と、
それ人生相談する人って人生相談好きなだけなんじゃないですか。
で、あと大スポット
大スポと人生相談と、あとは何でしょうね、私のニュースソースは。あ、ブリタニカ大事典がありました。冗談です。早くもちょっと。
そんなやつ、だみんな好きであるやん。
はい。しかし、好きの、なんですよね。好奇心があって好きなのか、好きがあって好奇心なのか、どっちなんでしょうね、たまに思うんですけど。
好奇心っていうのは、もう、あれで、前進しようと、もういろんなもの取り込もうとする、あれね、好奇心。これ、これ好きなことはみんなあれだけど、好奇心のないやつっておるからね。そんなんおるよ。
ありますか？
好奇心のないやつおるよ、う
ん。何事にも無関心。
そうそうそうそう。
だから、新しい好きを探さないやつ。
そう。
ああ。いるの？
まあ、おるやろ。
いるよ、いるよ。
例えば、アニメしか見ひんとか、本は読まへんとか。こういう種類のものしか読まへん、見ひんっていうやつはおるです
。それ関係ないとか言うやつおるって。それは私関係ないし、得すぎちゃうし、言おんねん、そんな。
そう、僕のやりたいことじゃないんで、
ね、そうそうそう、そんなで、ようきおったね。
そう、おって。
おったおったんだ。おったおった。
それに近いタイプが、その自分がない人間とか、そういう人間は、うん。
でもそいつらも好きなもんあんねんで、ね、
はい。
好きなもんあるんやけども、その日以下のもんだ、好きなものを守るがために、例えば、私漫画好きで漫画家になります、で、漫画ばっかり。本読めって言えよ、それ、私漫画の方が好きなんで、とか。映画でも見たらって言って、私そんな漫画描くんで言うてるの描くって、まあデビューしてって言うのね。ど
ん
ねん、そんな好きは好きや、好きはみんな持ってんねん。
好きから広がってると思ってたんです
なんか。広がれ、広がる。
広がらないですか。
うん、なんか広がりました、なんか。
そうそう、まあ割とかし。
待って待って
、いきなり否定されちまったわ。そうですか、うん、皆さん、例えば、父さん SF だよね。
はい。
うん。SF から広がったものってあります？
やっぱり自分で書こうっていう段階になると変わるんですよ。
うん、
だから今まで読んだり見たりするだけやったら、まあ、それは好きなもんを、楽しんでればそれでいいわけですけど、やっぱ書くとなったらそれだけじゃダメなんですよ。
うん、
やっぱり SF は SF としてあって、それ以外にどういう要素を入れてくるかっていうので、やっぱ変わるんですよ。
もののでかい。
まあ古代史もそうだし、小松左京先生が実際そうだったわけですよ。世界文学とか中国の古典だとか歴史とか、やっぱそういうの知識もめちゃめちゃあって、その上で SF というものにそれを入れてくるっていうのをやった人ですから、この話でこの要素を持ってくるのっていうところが、やっぱその使い方がすごいんですよね。
確かに。
だからそうなると SF 以外にその何にをその吸収するかによってやっぱ差が出てくるのはそこだと思いますけどね。
確かにね、広がってるよね。確かに、
まあ、広げないと良くならないっていう、
広げないと確かに面白くないわ、うんうん、そう、私はティーポットばっかり集めてるわけではなく、実はティーカップも集めて、マグカップも集めてるという事実も、
それは同じジャンルのような気するけどね。
冗談よ、うん、どうでしょう。
はい、
船木さん、
私の好きなことといったら美術館に行くことなんですけど、うん、その美術館に行くことっていうのは根本に他に好きなものがあって、それが自己表現、
はい、
私が作ったお話聞いてとか、
ああ
私が描いた絵見てっていう幼稚園の頃のその自己表現が行き着いたのが美術への興味で、その美術の興味つまり美術への好奇心ですよね、はいはい、それを満たすものが美術館だったんです、
うん、
でそこから美術館に行ったら作品を見るだけじゃなくって、美術館のカフェを楽しむとか、うん、美術館からの窓から見える庭を楽しむとか、もっと他の好きなことがいっぱい見つかって、それをひっくるめて美術館に行くっていうことになってますね。
今階段書かれてますが、
はい、
やっぱ入ってますのそれ、美術好き。
はい、やっぱり美術って言ったら怖い裏話とかもありますし、
あ、
はい、やっぱ歴史とか日本画とか見たら歴史をどうしても調べたくなるじゃないですか、
うん、
そしたらそこから、あ、このエピソード怖いからちょっといつか書いてみようかなとか、取り入れてみようかなっていうのはやっぱり出てきますね。
うん、思いをかけるとこから広がってますわな。
はい、
うん、 そこで揺れてるミスさんいかがなもんでしょう。
私が好きなのは女性なんですけど、手話しするとちょっと放送的にまずいんで、
まあ、実にまずいな。あとで聞こう。
ね、何か書こうとして書けなくて、なんでかなと思ったら、よく考えたら僕はあのフィクションよりもノンフィクションの本の方が好きで買ってる冊数が多いなと思って、でそれももともと辿っていったらあのスポーツノンフィクションが好きで、ね、好奇心が広がってばそこからフィクション系の自動車工場の話であるとかそんな本を買ったりとかするようになったんですけど、特に好きなスポーツは今だったらボクシングとその自転車レース。僕ら子供の時って言ったらプロ野球が全盛で、でアメリカから入ったスポーツじゃないですか、うん、でアメリカの文化とかっていうのをちょっと影響されて、なんかアメリカイコール世界みたいに思うところがあったんですよ、うん、でもその自転車レースであるとかボクシングとかっていうのは野球よりも競技をしてるその国々が多くて、本当なんか見てるとイタリアの人間もおったらフランスの人間もおるしロシアの人間もおるし、なんか本当選手見てるだけでもグローバル、なんか本当になんか世界のレースとか感じがするんですよね。そういうところが好き。
ほう、でもあれ世界レースってあったっけ、自転車。
あり、ま、何を、
いや、あった。
三大レースっていうのあるんですよ。
あったの。
はい、その辺はトロンさんにまた。
ごめん、後で聞かせて。
いや、俺も知らんけど。
おう、いや、トロさんは、って言えば、トロさんは知ってはんのかなとか思って。
いや、でも多分3つ聞いたら、どれか1つは絶対聞いたことあると思うんで。
レース。モナコと、車ですね。ツール・ド・フランスと、
出てくるじゃないですか。
あれ自転車あった。
そうそう、あれ自転車。
知らなかった。
あと、ジロでイタリアと、今やってるんですけど、
うん、
であと、スペインの、何だっけ、ちょっとド忘れでした。ごめんなさい。
はい、いやいやいや。いや、チャリって言ったら、まあ、頭の中で私の。
チャリって。
チャリ、ごめん。ママチャリぐらいしか。うん。そこまで奥が深いというか、愛好されてるスポーツとは思わなかった。
今、多チャンネルですからね。だから、うん、見ようと思ったら簡単に見れるし、まだ、機会があれば見ていただければ。
ところで西さんが今乗ってるチャリは、失礼、自転車はどんなんでしょう。
いや、あれもらい物なんですよ。
え、もらい物だった
あれ。はい、すいません。
いや、なんかえらい立派なものをもらったな。
でも体のサイズに合ってないでしょ。よく見るとサドルのバーが
ちょっと
長めになってて、
うん、
で足の長さと合ってないでしょ。
いや、そこまで見なかった。
あ、そうですか、
うん、いや、そこまで。
ちょっと、まあ、そうで。
はい、面白い。すいません。思わず、好奇心のままに。
まあ、なんと、喋られへんなるで。
すいません。好奇心のままに。
ちょうど話するのが、このラジオやねんからね。
はい。
その人、インタビューがねえねん。
申し訳ありません。
まあ、さんとはかれへん。いろんな意見がこうなって面白くなるわけ。まあ、最初はまあ、機会ええねんけど。
そう。そう、最初大会でした、先生。
でもさ、長すぎる。
申し訳ありません。大丈夫です。まだ時間はあります。そういうわけで。なんで音楽やねんとずっと思ったんですけどね。
なあ、
はい、村、
そうですね、まあ、先ほどその自転車に対する熱い思いを語っておられた横でですね、なんかお話するのすごい恐縮なもんなんですけど、僕が音楽に興味を持ち始めたのは中学3年生のちょっと夏休みですね、
はい、
まあ部活が剣道部で、それまで全然大して興味なかったんですけど、まあ、僕の場合その中高一貫校やったんで、
うん、
特に引退というのはなかったんですよ。だから中学終わったら次高等部と一緒に練習するみたいな感じで、うん、ただ1週間ぐらい休みもらってて何もせんくていいような、まあ、その時にたまたま家の近くに建てた屋で、まあ、レンタルアップされてた商品が安売りで売られてて、その中で、まあ、僕今も大好きなんですけど、まあ、その森山直太朗さんのベスト版があって、それを何気なく買って聞いたのがきっかけで、今に至ってます。だからその今はそのバンドの方で音楽やらせてもらってますけど、もともと大学の時にはその軽音楽部に入部して、別にその音楽なんか全然する気なかったんですよ。そこからその自分で曲作ってるか、ただバンドやってる友達に誘われて近くのライブバーに遊びに行こうってなって、その時に初めて ちゃんと歌作って、ほんでそこから弾き語りとして、まあ、ちょっといろんなところ、大阪とか、まあ、神戸とかいろんなところでライブとかさせてもらって、で、さあ社会人になってから、また縁があってバンド組んで、ほんで今に至ってるわけなんですよ。だから、そうですね。なんで好きかって言われたらもうほんまにもうそこにあったからとしか言いようがなくて、まあ、当たり前のようにそこにおったからもうだから自分の生活の一部になってたからっていうのもあって、だからその別に職業として選ばなくてもそれで趣味としてそこにあるだけでもう好きとか楽しむとかそういうのを超えてそこにあるもんとしても今は向き合ってます。
なんかすごいですね、そこにあるものか。
そうですね、うん、でやっぱりまあ、人前で演奏させていただいて、やっぱりあの、まあ、教師会はその CD の方とか作らせてもらってるわけなんで、ああ、やっぱりできるだけそこでお客さん目線になること、今はそれを考えてます。うん、だから、まあ、こびるとかじゃなくて、お客さんから見たらこのライブは楽しいんか、いい曲なんか、そういうことに重点を置いて、今は音楽していこうか、だから要するにそこにあるものを、ちょっとワンランクアップさせようかなっていう段階にいるような感じですね、僕は。うん、
なんかすごいですね、着実に歩んでるぞじゃないけど、
まあまあまあ
いやちょっと感動したいかがでしょうか、先ほど好きなものはカラオケですというお話を聞いてしまいました。
です、もともと歌うのは好きだったんですけど、ちょうど、10年くらい前に病気で倒れまして、で寝込んでたんですけども、その頃はちょっとカラオケに行ったらこう自分の歌の点数とか全国順位とかが出るのができてて、で自分基本その頃ってもう病気で倒れてるんで自分と戦う歌ばっかり歌ってたんですよ。だからこう点数が出ることによって自分と戦ってこう点数が上がったような気がするんですよね。それがすごく楽しくなっちゃって、で今もずっと続けてます。ほう、
まだあるんですか、その。
あります。
知らなかったカラオケって今そこまで歌ってるんだ。
全国1位になりました。
おお。でその歌の題名は、
あの反りましたかさんのフォーエバー。
おお。まあさまざまに皆様の好きを語っていただいたわけですが、はい、やっぱりあの子供の頃の好きとね、大人になってからの好きって違うもんですかね。あの、子供の頃ってね、もうそれが本当に好きでもがむしゃらにっていうんですか、無心でやってるものに近いじゃないですか。でもあの、大人になったら、若干ちょっと
それ、ね。そうでもないで、子供はって。プラスね、これが流行ってるし、興味ないけど、やらんと私、つまじきされるし、友達になってくれんし、だろうで、そんな。
いや、それは好きと言えるんですかね。
俺は、そんなの嫌いだったから、俺は、そんなのおばあに入れんかったからな。
先生。
でも、わざわざ入ってたってよくおったね。
そうですか。
好きでもないのに、切って、なんか、集めたりしとったぜ、おばあに。切ってすぎかって。
どうでしょうか。しかし、先生は一応ご自分の好きを極めてはるんですよね。あの、その当時、みんなから背中を向けて、戦艦ヤマトで遊んだわけですから。
戦艦で遊んでたの意味わから
へん。あれ、違いましたか
意味わからへん。
確か野球ゲームをしたとか、
まあ、ゲームは作ったよ、はい、ゲームは自分で作ってやってたけどね、
はい、
うん、俺はほんまに好きなことしかやってないけども、はい、結構そんなやったと。
そう、
そうそうそうそう、みんなが阪神ファンやから自分阪神ファンってふりしたりしとったね、結構ほんま巨人ファンやねんけどなって読める新聞店の俺の結構そんなやで、子供だってそんな社会があんねんが、子供の中にも。
まあそうですけどね、う
ん、あんねんあんねん、
うん、あったんですか、うん、まあ
嫌いけど読書数も書かんとあかんから言わんとあかんしな。
ああ、それはありましたね。
やろ、うん、そんなもんやねんって。野球しちゃないけどみんな野球グラウンドでやってるからもうやらんとしゃないなとかあったで。
まあただこのテーマは
みんな好きやから野球やってる場合じゃないねん、中には嫌いでやってる子もおんねんから。
まあただこのテーマは子供の社会な、子供のとりあえず好きだったことであるというテーマでございまして、子供の頃まあ好きだったというその心が大人になって果たして実測されてるんでしょうか、皆様。
いやだから子供とかそうやねんから。
そうですか、
うんうん、もう間違ってるね。
間違ってますか。
その子供っ ってそんな純粋か。俺それ一遍それ言って、はい、ある新聞で、はい、あの佐々木原政党事件だった。
ああ、ありました、ありました。
あの時にあのちょっと俺のところにある新聞社から あってで、子供ってそんなにあのいや ある先生やね、はい、これは、まあ、子供が犯人でしょみたいな話した時に、あのそのある教育評論家か先生か知らんけど、いや子供はそんなことはしない、子供って純粋だからって言うから、いやそ子供ってそんな純粋かみたいなこと言ったら、それが新聞に載って俺頼まなかったなんかすごいなんかめっちゃなかったらしい人権なんとか団体とか電話あって、めっちゃ怒られたけど、俺も言ったよ、じゃああんたは子供の時カエル殺してしてませんかみたいなことを言ったわけ。そんなに子供って純粋かって自分思った、そう、純粋やった、ほんまにって。俺はこうしたら親に褒められちゃうかとか、うん、こうしたらこいつに、この人、この子に好かれちゃうかとか、絶対計算してたで、みたいな話。うん、したら、だんだん向こうは、せなってくるんですよね。
不純ですね。
不純じゃねえ。人間ってそういうもんやね。
うん。
うん。だから子供から好きなことやってるんじゃないね。今の子供ってもっとあれやね。
そうですか。
もっと俺たちよりもっと抑えられてると思うわ。
うん、大変ですね、
塾に行ったなんかしてんね、学校から終わって塾行ってしてんねんで、俺、親のエゴやんか。うん、ええー、とこの大学にやらんとあかんのちゃうかとか言うね。
いやー、うん、でもそうやってね、子供の一応、なんていうかもう選択肢をちょっと増やさなあかんのですね。で、まあ、これだったらちょ子供と、好きな話からなんかこう、子供の教育論になっちゃいましたよ。
だって子供がなんか純粋に好きなこと言うから違うって言う、これは言ってるじゃん。そんなはずないやん。
じゃあ子供の好きというものに戻すとして、
はい、
あの好きっていうのは、あの子供の好きっていうのは多分純粋な快楽を求めてるものなんですよ。
そうそう。
あのポジティブなあの執着、要するに、うん、なのでこれをやったら楽しい、面白いっていう快楽に、あの快楽を得るためにその物事に執着する、その感情が生まれた感情が好きなんだと思うんですよ、うん、だからそれのネガティブな、これをやったら嫌な思いをしたとか楽しくなかったっていう、好きの反対が嫌いって時々言われますけど、うん、それの定義で言うとネガティブな執着が嫌いなんじゃないかなと思うんですけども、
うん、その純粋な快楽からはまあだんだんだんだんちょっとずれていくということ、やっぱり皆さんその好きは違ってきましたかね、変化してきたかと、
変化というか大人になるにつれてやはり理性的に行動しないといけないことが増えていく、責任が増えていくと、理性的な行動というのが求められるじゃないですか、うん、そしたら子供よりもその純粋な好きという感情だけでは動けないことも
それぞれ
あるというので、子供と大人の好きは違うんじゃないかなと思いますね。
あと子供の好きっていうのはね、家庭やね、なんか物を作っていくだとか、はい、ちょっと面倒くさいことをわざわざするっていうのは子供やるのよ。それがおそらく子供の成長につながってるんだけど、だんだん大人になるとね、面倒くさなんだよ。
面倒くさいですかね。
もうプラモデル作るめんどくさいもん。昔はもうこう作って、今プラモデルこう作れるからめんどくさと思う。誰かも作ってたから、ね、作るのが面白かったじゃないよね。
それですよね。
大人ってそうなんねんって。
うん、
うん、うん。でも山登るんでもめんどくさいやんか。もういきなりポッと朝食におったらな。でそこでバービール飲むのがそれから、もうええなって言って。いや、もう帰るまでパッとこう帰れるとかな。
いや、あの私よじ登るの好きですけどね。
だからだんだんそうなっていくね。
そうなるんですか。
うん、でも30、40ぐらいまではそうだったけどね。あ、なんかだんだんとあのなんかあこの道行ったらどんなとこ行くねんってちょっとね変な道見つけて行ったりするのよ。
うん、行った。
だんだん面倒くさくなってくるそれ。まあええかって思って知れてるやんってなんねん、なんか。
いやー、なんか嫌な未来予想図を見せてられてる気がします
。そういうのはあるよ。うん。だからやっぱりそのだんだんもう予知できるようになったっていうのは、まあまあこれこういうことになっちゃうから、子供分からへんからちょっと行ってみて、それで好奇心満たすのはあったと思うんだけど、
うん、
もう大体もう予想できちゃうかなっていうのがあって、
はあ、
あとまあなんかやっぱり体が動けんやろな、きっとね。昔はもうサクサク歩いてたけど、もうまあなんか億劫やん、今
億劫ですか。
家でビル乗るわなんねんな、
うん、なるほど、うん、家の中を動くにも歩行前進するようになると。
そこまで言ってない。
そうですか。
余計見なく
ちゃ。いや、でも、お話を聞いてますと、子供の好きはね、作り上げる過程 家庭を楽しんでるわけですよ。でも先ほどからこの皆さんの話聞いたら結構子供の好きに近いと思いません？
だから、うん、その小説を書く、作品を作るっていうのも要はめんどくさいじゃないですか。
めんどくさいですね。
その真っ白な紙を一文字ずつ字で埋めていかなくちゃならないって、
そうそう、
普通に考えたら拷問じゃないですか。
拷問か。
しかもゼロから何かを写すわけじゃなくてゼロからやれっていう話ですからね。
ああ、それそれそれ。
だからやっぱりかその書く過程を楽しみながらやってるっていうところも非常に大きいわけですから、
うん、
そうすると子供の好きをまだ残してるっていう状態なんちゃいますか、
うん、ですよね。あ、それはあります、うん、ということはあれですね、大人の好きと子供の好きが違うという話になりますが、私たちの好きは言ってしまえば子供の好きに近いってことになりませんかね。違うかな。
いや
違う、別物というわけではなくってグラデーションで変化していくのがあるんですけど、それにも限度とか分野によって制限があったりするじゃないですか。例えば子供の子に生き物を殺すのが好きだった、面白かった、羽をむしったりするのが好きだったっていう人が、うん、じゃあ大人になって虫よりももっと血生臭いものを、人間とかを殺すようになるかっていったら、全員が全員それになるわけじゃなくて、そこで理性で抑えてしまって、もう殺して快楽を得るっていうことはやめようになって、
うん、
そこで止まっちゃうものもあれば、学術的なアカデミックな趣味だったら周りからいいねそれとか素敵だねって褒められたら、あ、じゃあ続けてもいいものなんだと思ってどんどんどんどん続けて行くじゃないですか、うん、それがよく褒められるのがものづくりっていう分野だと思うんですよ。
そして思うんですよ、最近大人になったら好きの中にちょっと若干違うものが混じりますよね。
何ですか？
これで例えばこれで金儲けができるとか、これで食えるかもしれないとか、
不純じゃねえじゃん。
不純じゃないですかね。
不純じゃねえじゃん。お金にすることは不純か。ほんなら就職するのも不純か。
働いてる人も不純になります、ね。
うわぁ、不純の塊ですね、私。
はい、8時間不純なことしてるんですよ。
おぉ、超不純。
うわぁ、まあ、不純やわ。
不純ですかね。
しかも、まあ、まだ不純なものが浮き溜まってる銀行とかいうところに、あなたはもうなんてもう。
申し訳ありません。なんかこう、己のちょっと汚さにちょっと気がつきました、私。
お金っていう報酬を得るっていうことは、今までだった子供の頃だったただ楽しいだけで褒められるで終わってたものが、その褒められるものがもっと上の次元のもっと多くの人、身内以外の多くの人に褒められてすごいねって言われる代わりに、すごいねっていう褒め言葉の代わりにお金が降ってくるんですよ。そう考えたら別にお金が金銭が生じてることによって不純というわけではないと思いますね。
ああ、承認欲求っていうか。
お金はあれ付加価値やで。だから小説なんて別に世の中なかったも困る人まあおらへんね。
まあ、
よっぽど本好きでない限りね、俺なんて書いたなんて別になくても誰も困らへんね。でそこに お金対価というのが発生 してるわけや。これ言ったら付加価値や。
はい。
それって自分が作ったものに対してお客さんがお金払ってくれてるわけ。それは不純でも何でもないよ。
そうでしたか。
うん。そういうふうにやってるんだけどね、
はい、
それでやってるんだけども、これを、まあ、お金にするってお客さんに楽しんでもらおうと思ってやれば それが返ってくるわけだから、お客さん楽しませるのが不純かってことになっちゃうとな、そうでもねえじゃん。
そうでもないですね。
そうそう、
うん、
でその得たお金でまた次 の, 楽しま人を楽しませるものを作る労力のためのお金になるじゃないですか。そしたら不純ではなくてなんて言うんでしょう、ガソリンを入れてもらったみたいな感じになるんじゃないですかね。
なるほど。
赤井さんもね、その不純にはもちろんだから、賞取って賞金もらったら、賞は今週あげる。まあ、賞金渡してもらおうかなと。熟成して、そうだと言うたらパーッと。
パーッと。やばい。
相当パーッとできるな。
いやー、そうだったいですね。なんて言ってる間に時間がやってきて
しまう。ほら、時間だ
よ。申し訳ありません。私の、はい、時間配分ミスです。というわけで、実を言うとこのテーマ、ややちょっと話していくうちにずれてしまいまして、次回、何かの形でリベンジをしようと思います。申し訳ございません。というわけで、そろそろエンディングです。昨日ケツラジは毎週土曜日に更新です。ご意見ご感想などサイトメールフォームで送ってください。はい、最後にどうぞ。
純粋な快楽を追求していきたいと思います。
おー、どうぞ。
いや、今
ぱい喋って疲れました
会社さんの報酬は中山一郎先生まで、その件に関して詳しくはマネージャーの西までよろしく
お、いいねいいね
これが大人の世界
だよねなんて不純だ
僕もやっぱりものづくりという観点でやっぱり自信が待っておりますのでぜひともいいチャンスのオレンジで CD を買っていただきたい500円です
おお売ってたんだはいどうぞ
はい、これからますますいい点数が出るように頑張ります
はい、先生最後にどうぞ
はい、もう私はもう好きなことやってるんで、まあ、夏に協賛イベントやりますんで、階段の。はい、まあ、大津一郎のホームページに見てもらって、どんどんどんどん更新されてると思いますんで、好きな階段会にお金払っていきましょう。はい。
まあ、暑いのは嫌ですけど、階段聞くのは楽しみです。はい。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。